相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
実はこの俺のインターネットのコードが、はい、あのこの服と一緒かなっていうのをちょっと
桜色ですね、
桜色、はい、うちのオフィスがね、千代田区の九段北っていうところにあって、はい、ちょうどあのお堀の周り、お堀の真ん前なの、
ね、いいですね、
うちのビルの真ん前に通りがあって、その前になんつかな、こう森もなんだあの、
うんうんうん、
森包みたいになってずっと道路があって、はい、でそこに桜がバーッと埋まっててね、あの来週ぐらいから開花するらしいんで、そこはもうすごいんだもん。
この土日は気温もね、
すごいすごいすごい
高くなって、
もうね、もう寒いことがなくなるっていうことですよ、はい、まあ、寒いことなくなるけどね、懐が寒くなる、まあ俺あったかいんだけど
、はい、いいですね、
懐が寒くなる話なんだけど、うん、詐欺、
詐欺、う
ん、この番組でも何度も取り上げたんだけど、はい、まだ詐欺が横行していて、うん、で大変こう大変な思いをする人が出てきてまして、例えば、はい、昨日か一昨日のニュースに出てたんだけど、あの小学校の先生が、はい、なんだっけな、 MT5 のゴールドだとか、なんかそういうソフトウェアを使って、稼いであげるからっていう、なんか LINE とか、それからほとんど LINE か Facebook が来て、
はい、
でそれに乗ってお金をね、何千万か振り込むと。そしたらね、その小学校の先生、女の先生を、
はい、
振り込んだら、もうそれからあの振り込んだ先から音沙汰なくなっちゃって、
はい、
それで、しょうがないので、生活していけないと、家族もいるし、で自分の給料、まあ、41歳の先生っていうから給料は 4,50 万取っただろうから、それで風俗で働いちゃって、で見つかって、はい、教育委員会に作られて、懲戒免職かな。でかわいそうだよね。でそういうことが横行してるのに、警察なんか逮捕したって話聞かないもんね。
そうですね。
で今日もあの私の知り合いで同じく MT5 という、ロシアの人が開発した、FX のソフトウェアで、金の投資を、
はい、
これも多分 LINE とか、Facebook で持ちかけられて、何千万だか1億だか、でまた、あ、もう戻ってこない、基本的にはね。
そうですよ、
ね、うん、それでね、これ毺日出てて、で俺 NHK に出てその話もしたし、
ね、
あの警視庁の捜査二課長にも直接会ってお話したんだけど、
はい、
事件の話は聞くけど捕まったって話聞かなくて、これね、なんかこうしないと、さっきの小学校の先生なんかかわいそうだよね。それで仕事、小学校の先生41歳だったら結構な給料もボーナスも取ってるから、で長くあの働いてきたキャリアもなくなり、
はい、
風俗でバレてって、なんか同情しちゃうよ ね、
うん、そういう方他にもねたくさんいらっしゃる
んで
しょうし、
ね、いやもういっぱいいると思うんだよ。これなんかね動かないと俺思ったのだから、あの俺知り合いの国会議員頼んでね、国会で大騒ぎしてくれとあのなんか裏金のどうのこうのは向こうの人の問題だけど、さっきの小学校の先生とか俺の知り合いの話はさ、こっちのみんなの一般社会の人の問題だから、
う
んうん、それ やらないとダメだよ ね、
そうですよね。額もね大きいですしね、
大きいし人生めちゃくちゃにしちゃうわけだから、
はい、
それあのぜひね、こっから俺警視庁見えんだよね、このスタジオからそこ警視庁だもんな俺の
大きな声で叫んだら聞こえ
る、俺騒ごうかなと思ってあのお手柄になることしかやらないっていうんじゃなくて、こういう一般庶民が苦しんでいることを、はい、あのやらないとダメだよね。警視総監だって俺と同級生ぐらいだからね、警視総監だって警視庁警察庁長官だって、
はい、
まあ自分の親戚がなったらとかさ、正義の味方、俺警察昔になろうと思ったんだ、はで高校の時俺警察になりたいって言ったら母親が泣いて止めてさ、親戚で警察でなんか強盗かなんかに刺されて死んだ人がいるから、そうなってほしくないからって、
はい、
で警察になりたい人って正義の味方になりたい人なんだよ、
うんうん、
正義の味方の集まりがあそこにあるのに、
はい、
俺やんなきゃダメだよね。あのうち上の方って出世のこといっぱい考えててさ、あの落ち度がないようにとか、俺いつもよりこうやばいこと言ってるけどさ、
はい、
だけどやっぱダメだよね。でだって警察庁だって警視庁だってトップの上の本当の何10人とか5人ぐらいは大体俺と同じぐらいのおっさんなんだからさ、はい、 やっぱもっと正義感持ってんだろうけど動かないとね、成果出さないと ね成果なんかオリンピックの時だけじゃダメだよちゃんとやんなきゃダメだ、正義の味方になろうとして公務員になったんだから、はい、本当にかわいそうだ、
はい、
皆さんね、ぜひ見ず知らずの人に、振り込みをするとか、会ったことない人に、はい、LINE だけの人に振り込みとかしない、しないっていうか、まあ、絶対
いい、ね、どうしてしちゃうのって思ってしまいますけれども、でも
つい巧みな技、だから誰が悪いのかって振り込んだ人じゃなくて、はい、騙した人が悪いんだよ ね、
うん、
ぜひね、気をつけて気をつけて、はい、気をつけて気をつけて、
はい、
怒ってます、
はい、伝わりました、はい、それでは番組を始めていきます、はい、
お願いします。
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと番組の過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。28日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、終値は前日に比べて594円66銭安の 41,168 円7銭でした。前日に史上最高値に接近したため高値警戒感から利益確定売りが優勢でした。今日は3月期末の配当の権利落ち日にあたり、配当落ちも指数を下押ししました。クイックによりますと、3月期末の配当落ちは日経平均を264円74銭下押ししました。前日に財務省の神田財務官が行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず適切な対応を取ると述べ、足元の円安ドル高を牽制したことも輸出関連を中心に重荷となりました。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反落、終値は 48.47 ポイント安の 2750.81 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆9134億円、売買高は19億8744万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数1362と全体の8割強、値上がりは224、そして横ばいが24でした。
はい、まず権利落ちというのが、まあ、ありますから、
はい、
今日は今日の下げっていうのは、まあそのよくは下げるのは当然なわけですよ。もう配当権利落ちだから、
はい、
そうする、まあ、昨日で配当もらった人が今日も手締まっちゃうということだから、うんうん、昨日まで上げていくのも、まあ、自然の流れ、
はい、
昨日配当取ったんで手締まって次に上がる銘柄下がる銘柄に投資しようっていうのも当然の流れですから、俺自身今日ちょっとね、配当関権利落ち関連の銘柄も当然持ってたけれども、
はい、
今日はちょっと玉の操作はやめて、うん、明日からあるいは来週の月曜日からどう動くのかなというのに注目したいなと、
はい、
でそれとは別に日経先物ですが、
はい、
今ちょっと画面、ご覧いただきたいんですが、これが今現在です。で、これさっきまでさっきの4時近くまでやってたやつだ、
はい、
でこれは今で、実はこれ、全部この、ここが並んでるのほら、ここ。ここで止まってるでしょ、うん、
並んでますね、
そしてこれ、ほら、ここもぴったりさ、ぴったり。
はい、
ね。ぴったりっていうようにちょっとずらしたから、ここだな。これぴったりなんだけど、いくらかと4万円、4万100円ぐらいです。4万円ぐらいです。したがって、4万円を達成して、4日並んで、
はい、
下げて、でもパンパカパンですから、大きく下げずに横ばって、で上がっていって、俺はこれで買ったんだよな、
はい、
でそのまま持っていて、うん、陰線一本出たら手締まうってお話をしましたから、うん、約束通りこれを見て手締まいましたから、俺の利益はここからここまでということになりますので、3万9500円で、手締まったのが 4万100円ぐらい、
はい、
ですから600円ぐらい取ったのかな、ということなんですが、予定通りね、この番組でお話予告した通り、はい、ここでもし下半身になったら買って、うん、この辺で最初の陰線で手締まいと。で、今ね、4万円際の戦いをしてるわけだ、結局、
はい、
うん、で、これで俺の予測は4万超えたでしょ。で、1回は下がるってお話をしてました、
はい、
前の番組で、うんうん、で、4万円を割らずに上がっていけば上がっちゃうと、
はい、
ところが4万円割らないんだけど、うんうん、この日ちょっと上がると思ったけど上髭だからね、
はい、
割らないで上がらないんだよね、まだ
そうですね、うん、
なので、これまたこの4万円で超えていけばこうパンパカパンだから上がるんだけど、うん、
はい、
ここで下半身が出ないとダメだね。
そうですね、うん、
ただ下半身出てもこことのボックス圏になるから、やっぱここだな、はい、この4万600円を超えるようなこう陽線が出ていくと上がっていきます。で、これ4万割っちゃうと一旦は下げだね、
はい、
で、一旦下げだからどこまで下げるのかっていうと、例えば青までだったらこれ39,500円、もうちょっといったら39,000円というところですね。大きく下げたら38,000円で一回は止まると、
はい、
前回も38,000円近辺で下髭で止まった。これはなぜかというと2000円ごとの節目だからということですので、はい、日経先物に関しては今私はこう手締まって、いつ手締まったんだこれ、3月25日月曜日の陰線を見て火曜日の初めに寄り付きで手締まって、今ノーポジション、
はい、
ね、で、現在を迎えていると、うん、で、次何するかと、4万円割れの陰線で売りを入れると、
はい、
あるいは、さらに逆に上に上がっていったけど陽線1本だとちょっとね怖いな、
うん、
なぜかとここのボックス圏に引っかかるからね。でも一応陽、はい、下半身出たら買ってみて弱くなったらすぐ手締まいだな、うんうんうん、ということで、こうボックスになるかもしれないです、 これ、ね、はい、これが日経先物です。それからゴールド、ゴールドはかなり上がったんですが、はい、現在はどうなってるかと言いますと、これですね、史上最高値が、3月に出て、で、もう一度ね、3月の21日に上髭でね、なんとね、高値で2,225ドル、
はい、
これは過去の人見たことない金額だから、金が最高だから、
はい、
で、ところが、そこから一回下げて、これパンパカパンではあるんだけど、はい、この陽線、やっぱこの陽線見たら買いなんだよ、普通は、
うんうんうん。
オレンジ、紫、青、緑、赤で上がってる。これ見たら買いなんだけど、やっぱり史上最高値っていうのを意識するとなかなか買いづらいから、俺は持ってない。で、今月もし、これで下がっちゃうと、この上髭と並ん、今月下がっちゃうとか、そうだな。これは日足だからちょっと週足で見てみましょう。はい、ああ、でも週足だとこれ上げそうだね。
パンパカパンで。
うん、パンパカパンで、
綺麗に。
先週の上髭を今実体で超えてるからね。もしだから、明日金曜日でしょ。金曜日だよな。
はい、
明日金曜日で、このままこれ週足終われば基本、上昇っぽいよな。
うん。
これ月足だってこれ見て、ここの過去4、なんかずっと過去何ヶ月を超えてパンパカパンだから、
はい、
普通に考えたら金は上がるね。
上がる。
うん。
けどその最高値っていうのが。うん、
がちょっと少し嫌だなって、うん。だから少なくとも売りは入れない方がいい。
はい。
だから、つまり何もしない方がいい。
はい。
うん。怖いからね。
うん、うんうん。
で、なんか挑戦する感じだったら、過去もね、普通に考えたら上げなんだけどなーって言いながら買わないとやっぱ上がってて、普通に考えると下げなんだけどなーって言って売らないとやっぱり下がってる。うん、で、それはなぜかというとバイアスがかかってんだよ。過去の高値、過去最高値と。はい、ただ、はい、そんなこと聞かずにチャートだけ見たら、この日足じゃわかんないけど、週足から見たら、前回上髭部分だったものが実践だし、
はい、
月足見たら、単なるパンパカパンの飛び出しだからね。
そうですね。
うん。なので、売りはないだろうけれども、だからこれ、あさってぐらい下がったからといって、売り入れると持ってかれちゃうな。
はい。
いや、何もしない方がいいな。クルード。原油はですね、こういう動きになってます。実は下からね、ここ見ていただくと、オレンジ真ん中辺だったんだけど、
はい、
一番下に来たよね。
はい。
で、その上で紫になって、青になって、ここ一回これ下髭ここまで下げたんだよ。
はい。
俺が言ったのはこの辺で言ったんだよな。 80ドルだっけ
80を超えたら
80を超えたらもうそろそろ体力が衰えると。あ、違うか、
買いますよ。
今みんな元気だからな、80でもな
元気ですね。
で80ドルを超えたら上がりますから買いましょうということで買っていって、はい、それでまあ、ここでここの時は結構儲かったんだよ。で陰線出たんでどうしようかなと思ったんだけど、はい、今度はここの並びだよね。この上髭のとこの上髭のとこ、この並びがいくらかと 80.80 ドル。80.80 を割らない限り持ってようというふうに決めました。はい、俺の決断です。
はい、
ここで買って、持っていって大儲けでこれ我慢しました。この並びを割らない限り、これ、下髭で割ったのは関係ないです。実体で割らない限り持とうと。うんうん、そしたら、昨日これ陰線だったけど、我慢したら今日上がってきたもんな。
すごい。
で、今買い持ちです。だから、はい、80ドル超えてから、ここから、大して儲かってないんだ。ここの時は結構儲かったんだけど。でもまあ、一応買い持ちと。じゃあ、月足に相談してみ、週足に相談してみようかっていうとね、はい、実はこれ、ここと、これでダブル底、
うんうんうんうん。
で、オレンジ来ましたから、で、紫見てください。横ばってから。
お、ね、上がる準備
ここ、うん。そうそう、上がる準備してるんで、これオレンジ見て、これなんだっけ、これ。
青。
あ、緑。緑こう上がってくるでしょ、
はい、
で、ここまで行って、オレンジ越えして、また下げてこれ緑。緑もダブル底。はい、で、ここをちょうどビテゴズのとこ。
ですね。うん、そうそうそう、お尻の。
で、ここはお尻の穴な。
はい、
で、つまり、赤においても緑においてもダブル底。青はもうダブル底、うん。しかも下に切り上がってるからね。基本これ緑突破したら結構90ドルとかいくかもしれないから、今この緑際の、週足が緑際に来て、
オレンジ際ですか？
あ、オレンジ際に来て、はい、よくわかったね。オレンジ際に来て、今これ悩んでるのがこの、週足がオレンジ際に来て悩んでるのがこの日足の、悩みです。だからそこで超えてくると面白い。あ、今、俺が言ってる間にこれ誰か買ったのこれ上がってきたじゃん。
徐々に。
ね、月足を見ると、上から降りてきて紫に当たって、一回青まで行って、紫で上がってきまして、今青の上に来てるんですよ。はい、これダブルぞ、これ。だから結構俺強力で、原因は、上がるように思う。
上がりそうです。うん、
ただ途中で下げる。
うんうん、
俺ここまで、ここで買って、ここで持ってたけど、一回下げたじゃないですか。
はい、
でも、それ、手締まわなかったら戻ったじゃないですか。
はい、
そこはこういう並びのところとか、この80ドルを超えたらだから、80割らなきゃ大丈夫だと。
はい、
ザラバでやっちゃったら、この下髭で切ってるけど、ザラバじゃやらない。翌朝待って、ということですね。
その 80.80 を下回らなければ、それまで耐えるっていうふうに決めておくのが大事、
ね。大事です。大事です。その目安が大事ですね。はい、それから FX ね。FX はこれは、時間も、もうちょっとね。
そろそろですが。
そうですね。はい、FX これ見ていただくと、財務官の神田さん、うん、
はい。
ね。俺知り合いで神田さんいるけどな。
その神田さんじゃない、うん、
この神田さんが言ってんには、
はい、
そろそろだいぶ円安だから、ちょっとやるぞと。まあ、何度も脅かすんだけど、うん、なかなか普通はやらないわけだよ。でもこれ見ていただくとね、オレンジが上がって、ていたのが横ばってきてますから、はい、やっぱり居所はこの辺が限界になってきてますね。で、これも並んだ後ですから、ここと一緒だからね。これやっぱ下がるでしょうね。一回円高になるでしょうね。ところがもう一回下半身で戻ったら買い、はい、でまたここに並んだらぐじゃぐじゃやるから切り、抜けたら多分もっと円安になっちゃうね、というような、ことでしょう。だから抜けない。でもこれチャートはさ、財務省が何しようが、俺、チャートは物語ってるよね。
はい、
うん、上げ悩んでいるという状況でしょう、うんうんうん。で、それだけじゃなくてね、俺ね、これ、この、だからいつも言ってんだけど、ドル円やっちゃうと財務省が出てくって分かんなくなっちゃうんだけど、うん、俺今やってんのは、なんとかシェフ。
はい、
例えば、EUR、シェフ。シェフって料理作る人じゃなくて、スイスフランな。
はい、
スイスフランは弱いんです。前回の番組で俺言ったような、
うんうんうん、
スイスフランが弱いから、
はい、
なんとかスイスフランっていう組み合わせ、
はい、
ドルスイスフラン、ユーロスイスフラン、それからオーストラリアドルスイスフランとかいっぱいあるよな、はい、あと、ブレッドブリテンポンドスイスフラン、とにかく右側にスイスフランがあるやつはチャートで言うと上に上がってるってことで、俺も今大儲けしてます。
うん、
ですので、 観察していくと。それから、そういうように上がってるものはいつか必ず天井が来るので、はい、天井では売らず、天井から下げてもう一回上げて天井を超えなかったら売っていくっていうのがいいでしょうかね、うんうん、まあ、スイスフラン眺めたら面白いですよね、
観察するという、うん、
だからドル円ばかりこだわらないで、はい、ということですね、
やりやすいところで狙いましょう、
はい、
ということで、
はい、
以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
今日はですね、リストを作成しておく。
リスト、
リスト、リストって何かっていうと、はい、リスト、
そのまんま、
うん、そうですね何かっていうと、いきなりトレードする銘柄をチャートから見つけるんじゃなくて、
はい、
今後この今の値動きがあと何日かしたら、うん、あるいはあと1週間2週間したら、
はい、
あの動きになるだろうっていう銘柄を選んで、
はい、
リストに書いておくと。
お
う、うん、でこの後ね、YouTube ライブで少しそれもっと詳しく説明しようと思うんだけど、
はい、
例えば、こういうのをちょっとやりますか。今現在、緑っていうのは10日線ですね。緑が今上を向いてるとしますよ、はい、そういう銘柄があるとします、
はい、
緑が上を見ている銘柄があるんだけど、その上にある赤が下がってきて緑に向かっている銘柄があると、
うんうん、
で緑の下には青があると、
はい、
その下には紫があると、
はい、
紫が出ません。その下には紫があると、ね、でその下には
オレンジ
が内側じゃない、オレンジが、
オレンジ
そう、この下からオレンジが上を見て紫が上を見て青が上を見て、その上に緑が上を見てるんだけど、
はい、
赤5日線だけ下を向いてると、
はい、
とこれ毎日毎日見てたらどうなるかっていうと、はい、ね、今下がってます、うん、下がってます。で今日ここだとするよ、今日ここ、
はい、
すると何日か見てたら、もしかしたら、
はい、
これがですよ、あと何日か見せたら緑に当たってこうなる可能性あるじゃん、
はい、
そしたら買おうと。つまりこの形の銘柄をずーっとチャート見てて、まあ、一番やりやすいのはパンローリングのチャートギャラリーってやつで、うん、ずーっと日足で見ていくわけ、
はい、
でこの形、つまりこれを抜いた形ですね、こういうのをが見つけたら、リストにずっと入れておくと、
はい、
で毎日夜でも朝でもそのリストに入ってるチャートを見ると、
はい、
こういうことになると思うんですよ。じゃあある日見たとしたら、あまだだな、で翌日見たとしたら、あまだだな、うん、いよいよ緑まで来たから、
はい、
いよいよ明日ぐらい陽線になったら買おうかなと思ったらまだだな、でこれいよいよかなと思って明日見たらまだだな、でところがその翌日に見たらことはよしと、つまりこれ毎日見てるからここ取れるんで、理論的に言ったらね、ずっとチャートめくっててこれだけ見つけりゃいいんだけど、ね、400も500もある中からめくってこれ見つけるとね、最初の頃に見つけたやつは見つかったと思うけど、300ぐらいめくった後出てきても、でこれ出てきても無視したりね、
そうですね、
疲れちゃったりね、
流しちゃいそう、
そのうち流しちゃうんだよ、はい、で分かんなくなっちゃってトローに終わるんだよ、うん、でそんなの関係なく違う銘柄に入れちゃったりする、なので結果的に何日か後今出てるような形になりそうな、このバックしてこのぐらいの、まあ、もう一日ぐらいかな、うん。このぐらいの銘柄の一覧を作っておくと。
はい。
そうして毎日見ていくっていうのが一つ大事です。
はい。
で、今一例です。一例っていうのは、今はパンパカパンの中で赤が下がっているから、
はい、
いずれ赤が上向いて下半身を作るだろうという銘柄を探しておこうと。それから最近言ってるのがオレンジね。
はい。
オレンジまで降りてきたから、そこから上がるだろうと。
うん、うん。
実はね、今いろんな銘柄がこの何ヶ月か上がってきたけど、ほとんどの銘、まあ 90% の銘柄が下から上がってきて、
はい、
オレンジまで行ってぐにゅぐにゅやって抜けたやつ、
はい、
もう一つは下にオレンジがあって、はい、上から降りてきてオレンジまで降りてきてオレンジ割らないで抜けたやつ、うんうんうん、だから下から上がってオレンジ超えたやつと上から下がってオレンジで止まって上がったやつが、
はい、
今暴騰してる銘柄のまあ8割だね。だから株軸の講義やっててもほらオレンジ際の戦いってオレンジ際で戦うんだよと、
はい、
ローソク足がオレンジの近くに来たリストを作っときましょうよと。で一発はいかないんだ、オレンジに当たったから上がる当たったから割るじゃなくてオレンジをちょっと割ってちょっと上げてちょっと割って最後上がっていくやつとか、
うんうんうんうん、
でもいずれにしてもリストとしてはさ、
はい、
オレンジの近くにローソク足がある銘柄をリストに入れといて、今日終わったら見る、明日終わったら見る、そうするとまたオレンジの近くでウニウニウニウニやって、で、あさってもしあさっても見る、そしたら、毎日見てたら10日後ぐらいに上にオレンジの上にポーンと出たと、
はい、
よし買おうとかそういうことになるので、今後まとめると今後あのアイバリューで上昇しそう、
はい、
下降しそうな銘柄を事前に要するに明日明後日なるんじゃなくて、うん、
はい、
この動きでいくとそうなるなりやすい銘柄を選んでおいてリストに入れておくと、
うんうん、
でそれを毎日見ると、俺は毎朝朝起きたらルイボスティーを飲んでルイボスティーを入れるでしょ、でそこになんとかオイル入れて飲みながらチャートをこう見てるわけ。例えばさっきのパンパカパンの赤崩れ、
はい、
パンパカパンの赤だけ下がってるやつとか、
はい、
オレンジの近くにローソク足があるやつとか、それと青を割っちゃったやつ、だから過去30日の平均とか、
はい、
青は今過去30日の平均だったり25日だったり20日だったり、これ3つバリエーションがあってどれ使ってもいいんだけど、
はい、
とにかく青を割っちゃったやつは結構やっぱり過去のね1ヶ月約1ヶ月ぐらいの平均を割ってるからこれやっぱ下げ候補だし、それから下から上がってきて青を超えちゃったやつ、これは過去1ヶ月ぐらいの平均を超えたわけだから元気があるやつだから、そういうリスト作っといて、でどうなるのかなって見ると、だから候補のリストを作って毎日それを一瞬でわかるからね、
はい、
ピッピは今日ダメ今日はダメ今日はダメ今日はダメ今日はダメ
で
また明日になって、あこれいいね今日はダメ今日はダメあこれいいね、そうやって順繰りに成長するのを待って成まああれだよ、苗植えといてで芽が出て実が出てきたやつだけ取っとくと、
はい、
ね、そういうリストですよ、
はい、
で順番ここに書いておきましたが、チャートをサーチして、うん、そして候補銘柄を登録、候補だから全然別にあれだよ。で毎日15分ぐらい、はい、でリスト俺ね今300ぐらいあるけど、
はい、
一瞬でわかるからピッピッピッピッピッピッってやってったら15分ぐらいで終わっちゃうんだよ。
うん、
うん、で実は株軸ではねそれが一発でできるソフトウェアを熟成に無料提供中なんで、楽だから指導指標となる、ね、株軸、まあ、興味のある人は入ってください、はい、
お願いします、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信ではリストの作成について
と、あと質問が
質問でも、
ね、
はい、
それでは行きましょう。株は
技術だ。